4-1。角国屋の女房おふじの怪我は、どうもはかばかしく治らなかった。何分にも足の痛みどころであるから、それを悪くこじらせて、打ち身のようになっても困るという心配から、その頃、浅草の馬道に有名な骨継ぎの医者があるというので、赤坂から馬道まで、カゴに乗って毎日通うことにした。7月の初め、昔の暦で言えばもう秋であるが、残暑はなかなか強いのと、その医者は非常に繁盛で、少し遅く行くといつまでも玄関に待たされる恐れがあるのとで、おふじは勤めて朝鈴のうちに家を出ることにしていた。今朝も明け6日、午前6時を少し過ぎた頃に、角国屋の店を出て、おふじは待たせてあるカゴに乗るときに、ふと見ると、一人の僧が自分の家に向かって何かしきりに念じているらしかった。この間中からいろいろな災いが続いている矢先であるので、おふじはなんとなく気にかかって、そのまま見過ごしていくことができなくなった。彼は立ち止まって、じっとその僧の立ち姿を見つめていると、彼女を送って出た小僧の勇吉も黙って不思議そうに眺めていた。僧は40前後で、まず普通の托鉢僧という姿であった。托鉢の僧が店の先に立つ。それは別に珍しいことでもなかったが、ここらでかつて見慣れない出家であるのと、気のせいか彼の様子がなんとなく普通とは変わって見えるので、おふじはかごに寄りかかったままでしばらく眺めていると、僧はやがて店の前を立ち去って、おふじのかごのそばを通り過ぎるときに、口の内でつぶやくように言うのが聞こえた。供託じゃ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。もし、とおふじは思わず彼を呼び止めた。ご出家様にちょいと伺いますが、何かこのうちに悪いことでもございますか？思慮のたたりがある。お気の毒じゃが、このうちは耐えるかもしれぬ。こう言い捨てて、彼は飄然と立ち去った。おふじは青くなって比っこを引きながら家へ転げ込んで、夫の次郎兵衛にそれを訴えると、次郎兵衛も一旦は眉を寄せたが、また思い直したように笑い出した。坊主なんぞは、とかくそんなことを言いたがるものだ。ここのうちに怪我人が続いたということを、どこからか聞き込んできて、こっちの弱みにつけ込んで、何か脅かして、祈祷料でも勧めようとするのだ。今時そんな古い手を食ってたまるものか。きっと、見ろ。明日またやってきて、同じようなことを言うから。そうですかね。夫の言うことにもなるほどとうなずかれる節があるので、おふじは半信半疑でそのままにかごに乗った。しかもその僧の姿が目先にちらついて、彼女は浅草へ行く途中もしきりにその真偽を疑っていたが、行きにも帰りにも別に変わった出来事もなかった。あくる朝、かの僧は角国屋の店先に姿を見せなかった。そうなると一種の不安がおふじの胸にまた湧いてきた。かの僧が果たして人を脅して何分かの祈祷料をせしめる了見であるならば、脅したままで姿を見せないはずはあるまい。彼が再びこの店先に立たないのを見ると、やはりそれは真実の予言で、彼は夫が 一口にけなしてしまったような商売賊の卑しいマイスではないと思われた。店の者にも注意して店先を毎日伺わせたが、かの僧はそれぎり一度も姿を現さなかった。もちろん店の者どもにも固く口止めをしておいたのであるが、小僧の巳之助が町内の湯屋でうっかりそれをしゃべったので、その噂はすぐに近所に広まった。文字春の耳にも入った。さなきだにこの間から怯えている彼女は、その噂を聞いていよいよ恐ろしくなった。彼女は往来で大工の兼吉に会った時にささやいた。ねえ、棟梁、どうかしようはないもんでしょうかね。おやすさんのたたりで、角国屋さんは今に潰れるかもしれませんよ。どうも困ったもんだ。出入り場の災いを虚しく眺めているのは、いかにも不人情のようではあるが、問題が問題であるだけに、差し当たりどうすることもできないと、兼吉も顔をしかめながら言った。彼は文字春に向かって、いっそお前が角国屋へ行って、おやすの幽霊と道連れになったことを正直に話したらどうだと勧めたが、文字春は身震いをしてかぶりを振った。そんなことをうかつに口走って、自分がどんなたたりを受けるかもしれないと、彼女はひたすら恐れていた。こんなわけで文字春は角国屋の運命を危ぶむばかりでなく、自分の身の上までが不安でならなかった。彼女は毎日稽古に通ってくるお雪を見るのさえ薄気味悪くて、いつもその後ろにはおやすの亡霊が影のようにつきまとっているのではないかと恐れられてならなかった。そのうちにこんな噂がまたもや町内の女湯から伝わった。